まず最初に、本日、6月23日から、29日まで、男女共同参画週間というところになっております。私も男女共同参画の推進員として、この男女共同参画を進めていきたいと思っております。本年度のキャッチフレーズは地域力×女性力イコール無限大の未来ということで、この壱岐市におきましても、女性の力を最大限発揮してこの壱岐市の未来が明るくなるようになっていけるように、私も、男性として力を貸していきたいと思っております。まず、通告に従いまして大きく2点、質問させていただきたいと思っております。まず1点目に、空き家対策特別措置法、特定空き家認定についてというところを質問させていただきたいと思います。2015年は空き家対策元年と言われて、地方そして東京の大都市でも誰も住まない家、いわゆる空き家が2013年で全国に82万戸、820万戸です、すみません、約5年間で 18.7%、50万戸も増えているということです。政府は空き家対策特別措置法を5月26日に施行し、各自治体で社会問題となっている空き家対策の切り札として役割を期待しています。空き家対策特別措置法において、特定空き家に認定されれば、除去、修繕などの指導ができ、所有者が勧告、命令に従わない場合は、市区町村が行政代執行ができるということです。壱岐市には数多くの空き家が見受けられますが、その中でも、郷野良町にあります、壱岐の玄関口といわれる郷野良町に、旧交通ビルという大きな建物があります。白川市長も過去の答弁でも、若い頃の壱岐の発展のシンボルだと、旧壱岐交通ビルの再生が本町の再生の原点であると、そして壱岐再生の原点にあるとおっしゃっていましたが、この旧交通ビルを今回はまず特別措置法の中において特定空き家と判断するための調査対象として、まず早急に調査すべきではないかというところをお聞きしたいと思っております。で、この壱岐交通ビルですが、この、調査の対象になる特定空き家についての条件というのがいくつかありますが、今回はちょっと写真を撮ってきましたので、その写真を見ながら、この条件に合うかというところを、検証していきたいと思っております。まず最初にこの、交通ビルの写真があります。ここにおられる、部長クラスの方たちは皆さん昼間はなかなか通る機会はなくて、夜は、それなりに、通る機会はあられると思いますが、日中はですね、この天気のいい日に写真を撮りますと、このように、外壁にひびが入っている状況が現れている状況です。で、少しずつアップにしていくとですね、このような状況で、すでにもう、いわゆるコンパネ1倍分、モルタルを、コンクリートを張るときに、ちょうど区切りになるところがすでにひびが入ってきている状況になっておりますが、これを、もっと拡大すると、もうこのように、ひびが入っておりま す, です、ね、なかなかテレビを通しては分かりにくいところではありますが、日中、行くとこういうふうにひびが入っている状況が見受けられます。で、この特定空き家の条件の中に、そのまま放置すれば倒壊、著しく保安安全上危険となる恐れのある状態というところと、あとは、そのまま放置すれば著しく衛生上の有害となる恐れのある状態、適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態ということが条件としてありますが、この写真を見ますところ、すでに、建物の中ですが、障子がもう破けて、いる状況ですね。これは家の中なんですが、その下にある近隣の施設にも、先ほど言いました、亀裂が入った、外壁がいつ落ちるかもわからない状況の、 になっているというぐらいに近隣施設が近くにあるというところであります。で、先ほど言いましたが景観のところに言いますと、まあ、こちらが裏の十八銀行の、裏にある駐車場からの写真になりますが、もう非常階段が、錆びて、まあ、いつ、壊れるかともわからない状況と、あとは、立ち木ですね、雑草と木が生い茂って、まあ、まさにもう入ることもできないような状況になっているというのが、この裏の状況であります。そして、まあ、景観上と言いますと、まあ、ゴノラの商店街のふれあい通りというところがありますが、そこの入り口を今このように、滑落防止の、ネットと、そして、まあ、足場を組まれて、外壁が落ちないようにというところになっております。これは過去の台風によって外壁が落ちて、で、またその後対処がなされないまま、まあ、この外壁が落ちないようにネットを組んで、で、下に通行人に当たらないように、このように設定されています。で、こちらの、防護用のネットと、足場は、過去は民間業者に、この家主が委託していったところではございますが、この民間業者との家主の間の交渉が、まあどうなったかわかりませんが、現在は壱岐市でこれを、対処されていると思います。現在は壱岐市が対処しているのではないかなと思っております。そして、まあ、こういう状況ですね。まあ、少しアップしたところなんですが、まあ、著しく景観、まあ、五七町の、まあ、玄関口、壱岐の玄関口と言われる商店街の、としては、まあ、あるまじき景観の状況になっています。まあ、この下を、先日もサイクルフェスティバルで、多くの方が、この下を歩いておりました。まあ、そこの写真は撮れませんでしたが、当該から多く来られた方たちが、まあ、この景観を見てですね、まあ、壱岐の島をどう思われたかは、まあ、皆さんの思うところではございますが、この実はですね、この、これ遠くから見たところではあります。で、ですね、なかなかアップにはできませんでしたが、実はもうここにはですね、鳩の住処になっている状況があります。で、上には、鳩が止まってはいますが、このなぜ鳩の住処になっているかというと、側面の、これは側面の写真です。少しアップにしましたが、一番上の、ガラスはですね、割れております。で、割れていまして、その中に鳩が住み着いている状況と。で、その鳩が近隣の屋根に、まあ、日中は、休憩をしておりまして、まあ、糞の被害とか、その他、まあ、この鳩がですね、実はこれは、水滝病院もそばにありますが、日中は水滝病院の屋上のところに泊まったりとか、非常に、まあ、患者さんにとっても衛生上良くない状況が、この旧交通ビルの、いわゆる割れたガラスの中に巣を作った鳩が近隣に影響を及ぼしているという状況になっている状況でございます。まあ、本当にこういうふうな写真を見ると、改めて、この壱岐の玄関口にある旧交通ビルが、まあ、特定空き家と、なぜして、まだ、指定されてないのかというところは市民の多くの疑問ではあるところではございますが、この、交通ビルもですね、昭和46年に開業しまして、今から昭和46年に開業しまして、平成18年に廃業しております。約35年間、営業をしておりますが、まあ、現在からしますと約9年前に廃業されておるわけです。この9年間、まあ、持ち主がおられながらも、まあ、何の手立てもなく、放置をされたままというところであり、まあ、持ち主の方も、まあ、当初持ってあった方から、まあ、2人、3人と変わってあるところでございますが、何か、まあ、息のためにしようということで、まあ、交通ビルを、まあ、持ち主になられたわけでしょうけども、現在はこのように放置されて、まあ、空き家になっている状況で、その新しい持ち主も、その後、何か、企てるでもなく、この放置された状況になっているというのが現実です。 で、今回この空き家対策特別措置法を受けて、やはりこの自治体、壱岐市としては、特定空き家というところに判断すべきかどうかというところで、調査の対象として、取り組まなければいけないかと思っておるところですので、その点について市長のご見解をお願いします。
赤木議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
市長、
白川市長。
1番、赤木高久議員のご質問にお答えをいたします。空き家対策特別措置法、特定空き家の認定について、旧交通ビルについて、特定空き家か、判断する調査を早急に実施すべきではないかということでございます。この法律についてはですね、私は特定空き家と認定するしないではなくて、それに対する適切な対処をしているかどうかが問題でございまして、と申しますのはですね、この特定空き家、いわゆる空き家対策と特別措置法ができる前に、壱岐市は平成25年3月に、壱岐市空き家等適正管理に関する条例を制定をして、これは県下2番目でございますけれども、先進的に取り組んできておるわけでございます。議員ご指摘の空き家等対策の推進に関する特別措置法に規定されている特定空き家につきましては、前述の市条例第2次の規定で、空き家等を市内に所在する建物その他工作物で常時無人の状態になるものとして、管理不全な状態を1番目に建物その他の工作物が老朽化もしくは台風等の自然災害により倒壊する恐れがある状態、または建築材等の飛散や剥落で当該建設物の建築物の敷地外において人命もしくは身体または財産に被害を与える恐れがある状態、2番目に建築物に不特定のものの侵入により火災または犯罪が誘発される恐れがある状態、3点目として建築物の敷地内にある樹木または雑草が繁茂し放置され当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態と定めておるところでございます。また第5条で空き家の実態調査、第6条で助言指導及び勧告、第7条で命令、第10条で大執行についてそれぞれ規定をしております。よって今般の空き家対策の推進に関する特別措置法が施行されたことによってすでに制定をいたしております市条例の根拠が明確になるとともに手続きが強化されたと考えております。従いまして幾分かの改正をが必要かもあるかもしれませんけれども、すでに施行しております壱岐市空き家等の適正管理に関する条例によりまして対応していくということになります。本条例によって空き家等の実態調査を行い管理不全な状態であるときまたは管理不全な状態になる恐れがあると認めるときは所有者等に対して必要な措置の助言または指導を行い、これにもかかわらず管理不全な状態であるときは必要な措置を講ずるよう勧告をしております。旧壱岐交通ビルに関してもこの条例の規定に従いまして所有者と連絡を取り対応しております。現在所有者において外壁等の落下に備えた安全対策が講じられておるところでございます。その今までの経過を申し上げます。実は平成25年10月9日に、外壁が落ち鉄骨数本が道路に落下している状態であることを、下る町の公民館長様から電話連絡を受けております。それを受けまして、建設課でカラーコーンを設置をいたしたところでございます。26年2月12日に、商工会、壱岐市商工会及び地元十二自治公民館長様から壱岐交通ビルの安全性の確保を求める署名が提出をされました。それを受けまして平成26年3月に、中原副市長が所有者と面談をいたしました。3月10日には私が直接壱岐警察署を訪問いたしました。これはやはり人命に関わるということで壱岐警察署と相談をしたわけでございます。 3月11日翌日に壱岐警察署から東京の所有者に電話をして、春一番の季節でもあり早急な対策のお願いと注意をしていただきました。そして落下物防止柵を設置されたわけでございますけれども、次に、26年8月10日にバス停の天井板が落下をいたしました。その時も所有者に連絡いたしております。次に26年12月9日に、先ほど言われますように、何らかの理由か分かりませんけれども、その防護柵が撤去されたところでありました。そこで、すぐ翌12月10日に、所有者に電話をいたしまして、その安全対策を要求したところでございます。しかしながらすぐにされなかったということもございまして、実は空き家等の適正管理に関する勧告書を27年2月18日に送っております。その内容を少しだけ読ませていただきますが、あなたが所有されている空き家等について、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第2条に規定する管理不全な状態にありますので、同条例第6条第2項の規定により必要な措置を講じるよう勧告します。なお、この勧告に応じられない場合は、同条例第7条の規定により必要な措置を講ずるよう命令をすることがあります。まあ、こういった内容でございますけれども、それをその後、27年2月23日に、通行人に危険がある、振り合い通りの通行人に危険があるということで、壱岐市で、延長17メートル、幅1メートル、高さ 1.2 メートルのバリケードを設置したところであります。で、27年3月10日に落下物の防護柵が、設置をされましたが、先ほど言われましたけど、市ではなくて、これは所有者がしたところでございます。いずれにしましても、今申し上げたことから、この空き家対策特別措置法による特定空き家になったよという認定書を送ったとか、そういうことではなくて、すでに私どもは特定空き家と認定をして、その手続きを踏んでいるということでございます。またご参考ですけれども、今月29日に本人とお会いをするに達しておりまして、進んだ、今から対処を要望するようにいたしておりますし、ぜひそれを実現していただきたいなと思っているところであります。
はい、議長。
はい、赤木議員。
はい、まあ、市としても、それなりに、対応してきたというところを、ご答弁いただいたと思っておりますが、しかしながら、まあ、廃業して、平成18年からの廃業から、依然、まあ、何も手立てはされなくて、本人への、まあ、通知勧告はされておりますが、これはもう、まあ、されているということをお聞きしても、そのそばに住んである市民の方、他に、まあ、そこに携わって、まあ、そこのバス停もありますので、バス停等で待ってある方たちは、この建物は一体いつになったらどうなるのかなというふうに、思っているのが現実です。で、基本的に、まあ、私も理解しているところは、まあ、個人のものなので、個人の私有物なので、それを行政がどうこうというところは、まあ、非常に難しい問題であるというところではあります。しかしながら、この交通ビルっていう、まあ、旧交通ビルの果たしてきた役割というのは、この壱岐市経済の発展のシンボルであり、やはりこの壱岐島の、いわゆる観光産業を支えていた、まあ、支えてきた機関、重要な、交通ビル、ホテルというところでもあるし、またレジャーとしても、壱岐ボールと、交通ビル、ボーリング場というところもあって、かなり、まあ、壱岐の島の発展のためには貢献されてきたものではないかなというところが一つ、私は思います。そういう視点でも、この壱岐交通、旧交通ビルというのは、まあ、今後、本人との交渉も含めながら、この壱岐市としてどのように対応していくかというのも、両方一緒に考えていくべきではないかと思いますし、同時に、やはり早く対応すべきではないかと。で、その早く対応というところで、まあ、具体的にいつまでという答えをいただきたいところではございますが、 まあ、市長としてもその答えはなかなか難しいところではあると思いますが、やっぱ市民はかなり不安に思っているところなので、ある程度の目安を、言っていただきたいし、まあ、市長もこういったなんですが、まあ、2期目 の、 選挙に立たれるときに、三崎病院の前で、マイクを持って、この交通ビルを何とかしたいという思いを、告げられたときに、私もそのそばにいましたが、その思いもあられると思いますので、そういう思いでもう一、もう一つご答弁をいただきたいと思います。
はい、平川市長。
本当に交通ビルがですね、旧国交通ビルが危険な状態にある、そしてあの場所にあるということはですね、私見るたびにですね、もう心を痛むわけでございます。今私が交通ビルの前で言った言葉、それはですね、実は前回ではなくて平成15年のですね、落選した時からそう言っておるわけです。落選した時に私はあそこでそういうふうに申し上げました。そしてですね、私は今まで、オーナー商工会にですね、案を出してくれませんか、やりますということを申し上げてきましたけど、やっぱり市がですね、こうするって言ったらですね、絶対できないからあなたたちが出してくださいと、もう何度も言いましたけど、案が出てまいりません。で、しかしながらこれはですね、さっき消費者との交渉の中で言いませんでしたけど、赤木議員のご質問でございますから、もうぶっちゃけて申しますが、昨年、東京で、お会いをしました。そして、今おっしゃるように死に浄土の気持ちはないかということを何回か交渉いたしました。そうしますとですね、不動産鑑定士が鑑定した金額を示されました。私はですね、それは更地の話じゃないですかと、ご存じのように、解体するのにですね、1億円近くかかると、まあそういう話もございます。そういった中で更地の不動産鑑定士が出した更地の価格を出されてもですね、それは私はですね、議会にいい気なんということを申し上げたところであります。そういうふうにですね、正直申し上げて何度もご本人にそういうお話をしております。しかしここで、更地の不動産鑑定士の評価額をお示しして、私はですね、議会にご相談をすることは正直言って地域なわけです。まあ、そういうですね、交渉を出しております。で、29日もお目になります。そのことを今日こうして、一発もあったということもですね、はっきり伝えたいと思っております。また一つこの問題、非常に難しい面がございますけれども、今言う駅の玄関口のことでございます。もしかして私が議員の皆様に無理にお願いするかもしれませんけれども、その時はどうぞご理解いただきたいと思っております。
はい、赤木議員。
はい、6月29日にお会いになって、まあ、その時に、まあ、今回のこういう一般質問に出たというお話も、されるというところで、過去にもですね、他の議員からも、何度かこのようなご質問はあったと思いますが、まあ、今回の国の動きともあるというところをぜひ本人に伝えていただいて、で、やはりご本人もですね、息のためによかれと思って購入されたと、過去の経緯はあると私は思っております。だからその思いをですね、やはりまだ、伝えていただいて、息のために、まあ、今後、息のためにというところで、まあ、市長も、本人に対して前に提案をしていただいて、私たちも、私も、地域の人と、まあ、お話をして、どのように今後していくべきかというところは、また改めて提案させていただきたいと思っております。6月29日はどうぞよろしくお願いします。それでは2点目に、いきたいと思っております。2点目の、商業振興についてご質問させていただきたいと思います。平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法によって、 事業の発展段階に合わせた支援があり、その中の一つに市区町村と創業支援者事業者の連携により創業支援体制を強化する地域における創業支援体制強化の支援措置法が、支援措置があります。市区町村が創業支援業者と連携して策定する創業支援事業計画は、平成27年5月現在547件、605市区町村が認定されております。長崎県におきましては、長崎市、佐世保市、大村市、平戸市、松浦市、津島市、島原市、諫早市、五島市、雲仙市、南芝原市の11市が認定済みであります。白河市はですね、今回のご答弁の中にも、地方創生の中に、町人仕事という中で、まず仕事だということを、何度もおっしゃっておりますが、その中の私も同様に、まず仕事がないと人口減少に歯止めがかからないというふうに思っております。この仕事の働く場というのを創出する方法はいくつかありますが、今回は私の質問は、この政府の働く場所の創出の一環として創業支援を打ち出しておるところの、打ち出しており、その中に認定事業、認定自治体募集を平成26年1月から随時、すでに5回まで認定作業は行われていますが、その認定自治体を募集しているにかかわらず、壱岐市が今の時点まで、申請が行われていないという状況があります。この1点目の1項目目にしまして、なぜ今まで申請されていないのか、そして2項目目に、6回目の認定というのが7月31日に、受付締め切りというふうになっておりますが、その受付締め切りに申請予定があるのか、そして3番目に、改めて働く場所を、市長としては、どのように創出する考えなのか、で4番目に、この創業支援をするにあたって、壱岐のオリジナル創業支援策というのは考えられていないのか、津島におきましては、特区を利用して、津島どぶろっく特区支援事業などというのがあるみたいですが、そのような点で、この4項目を、市長のお考えを聞かせ願いたいと思っております。
はい、白川市長。
商工業振興について、平成16年、会議員の2番目の質問でございます。26年1月20日施行の産業競争力強化法に関し、市区町村と創業支援事業者の連携により、創業支援体制を強化する地域における創業支援体制強化の支援措置に係る創業支援事業計画について、市の認定に向けた取り組み、働く場所の創出について、お尋ねすると。なぜ今まで第5回認定まで申請をしていないのか。もう1年半経っておるわけでございます。このことについてはですね、申請をしていないということで事実でございまして、今から申し上げることは半分言い訳のようになりますけれどもですね、それを認めた上でご返事申し上げます。産業競争力強化法については、地域における創業支援スキームとして創業支援事業計画を認定を受けた市区町村について段階に応じた支援が受けられることになっておりまして、平成26年3月20日の第1回認定を皆切りに本年5月20日まで5回の認定が行われております。議員のご指摘のとおりであります。支援の内容といたしまして、市区町村への支援として国からの助成及び情報提供等、2番目に創業支援事業者への支援として国からの助成及びノウハウの提供等、3番目に創業希望者への支援として国からの助成及び信用保証の特例の適用があります。中でも本市としては3番目の創業希望者への支援が最も重要であると考えてきたところであります。それは市の要項の中で、支援事業者については、中小企業振興資金融資要項、それから企業誘致につきましては企業立地促進、推進事業補助金、それから、があったことでございます。先ほど言いましたように言い訳でございます。そういうことでですね、 創業支援計画について地域の経済団体や金融機関など創業支援事業者のネットワークを形成する必要がありますけれども、壱岐市においては創業等の事案について相談があった場合、商工会等において適切な対話を図られるよう、日頃から壱岐市商工会や金融機関と密接な業務連携体制を整えております。創業を希望される方につきまして、市の独自の支援策で、が図られているという状況にございました。とはいえ、事案はなかったとしても市独自の支援策もあるといえども、創業支援事業者に対するサポート体制に欠けていたことには事実でございます。そのような中で平成27年度以降創業を希望される方への支援につきましても法律による計画の認定が必要な状況となってまいりましたので、速やかに創業支援事業計画の申請認定に向けた準備を整えてまいります。創業支援ネットワークにつきましても現在の商工会等との業務連携体制をもとに迅速な対応ができる実動性の高い体制を整備したいと考えております。現在7月の認定申請に向けた準備を進めておりますので、7月に申請するということでを申し上げておきたいと思います。また働く場所の創出につきましては市外からの企業誘致の推進と市内における創業企業の促進があると考えています。平成26年度は創業件数が7件となっております。その内訳でございますけれども、飲食業3件、サービス業1件、建設関係2件、小売業が1件でございます。本年度は創業の促進を図るため本年6月1日を施行日として創業者等に対して定利 1.5% でございますけれども、運転資金及び設備資金の融資、これは1000万が限度でございますが、壱岐市中小企業創業資金融資制度を、壱岐独自の制度として整備をしたところでございます。また創業支援事業計画の策定によりまして市内での創業件数を増やすことができるように取り組みを進めてまいります。さらに本年度は国の地方創生に代わる本市の総合戦略も策定されることになっておりますので、雇用の場の創出のためそれぞれの取り組みの有機的な連携を図ってまいります。今私がどういうな雇用の場の創出を考えているのか、この中で研究してまいりたいと思っております。また創業支援事業計画につきましては地域の資源を活用する創業、あるいは地域の雇用に結びつく創業を支援する事業内容となっていることが要件となっておりますので、計画策定にあたっては本市の地域資源の活用も考慮することになりますけれども、地域の雇用に結びつく創業支援のためには、対馬のドブロック特区もそれもいいと思いますけれども、壱岐については創業分野を特定するのではなくて、より多くの裾野の広い分野をですね、支援していきたいと思っておるところであります。本市においてより多くの創業が実現するように創業支援事業計画の内容を検討して策定していきたいと思っております。なお壱岐の地域資源を活用した創業の事例として、これはもう今まさにしようとなっておるわけでございますけれども、地域おこし協力隊のお一人が壱岐の特徴を生かしたゲストハウス、宿泊施設でございますけれども、この運営を計画をされております。こういったことについて積極的に支援を申し上げていきたいと思っている次第であります。
伊藤。
はい、赤木議員。
はい。今まで、申請をされていなかったところに関しては、これ以上、私はどうこう言うところはございません。早急に、支援策を立てていただいて支援できる状況にしていただきたいと思いますし、これをテレビで聞いてある方たちにも、これから7月以降は、創業する場合は、壱岐市のバックアップがあって創業支援ができると、創業ができるというところを、思い浮かべていただきたいなと思っております。で、企業誘致というところでは多くを、いっぺんに人が雇われるというところで非常にいいなという響きはございます。で、今私が市長と、やり取りしているところは、極端に言えば小さなお店を出したいというところを手助けするというところのお話ではありますが、これは聞いている人からしたら、そんな一人二人やっても言って思われる方もおられると思いますが、私の考えで言うと小さなお店でもいいですので、一つ一つ お店ができていくことによってそれが町ができていくと。で、仕事ができて町ができて人が増えていくという、そういうまず第一歩になるのではないかなと思っております。で、先ほど市長がおっしゃいました中に、まあ、今まで過去に起業された方たちの事例で、まあ飲食店が3件サービス業何店舗かって言ってありましたが、これ実はですね、平成26年まで、26年度、25年度にですね、まあ、五ノ浦町と石田町に、五ノ浦町に3店舗、石田町に1店舗、実はこの商工会が、まあ、認定、壱岐市が認定を受ける前に、商工会が主導になって、創業支援されて、起業された事業所がございます。まあ、どこもですね、従業員が1人か2人ぐらいなんですけども、実は、もう私もよく行くところで、お店なんですけども、もう非常に、軌道に乗って、現在その町の町づくりの一環として、立派にお店をやられているところがございます。これはまさしくもうそういう一歩一歩が町を作って人が、そこで育っていって、で人が増えていく仕組みになるところではないかと思っております。この創業支援をしっかりすることによって、極端に言えば高校を卒業しても起業できる。他に言うなら、当該にいる自分の息子や娘がしっかりした勉強をしている。じゃあ、駅に帰ってきて、小さいお店でもいいから持ってみらんかという、まあ、親御さんの気持ちにもつながる。そして、ましてや今さっきもおっしゃいましたが、地域おこし協力隊という、いわゆる I ターン、そして U ターンたちの方たちへの創業支援をすることによって、また快適やすく、そして住みやすい町になるというところにもつながっていくと思います。で、私が先ほど松島の例を言いましたが、壱岐市オリジナルの、まあ、創業支援はないか、どういうふうに考えてあるのかというところを一つ提案として言いたいのは、まあ、壱岐市オリジナルで言うなら、まあ、先ほども言いましたが、男女共同参画習慣というところであれば、女性の企業に特化した、創業支援をしたらどうかとか、あとは空き家を対象とした、起業する方の創業支援をしたらどうかとか、I ターン、U ターンとか、あとは壱岐の食材をですね、中心とした、市長の答弁で言ってありましたが、壱岐の食材を食べれるお店がないというところであれば、そういうお店を特化した壱岐の特産物を取り扱う、ところに創業支援を重点的に置いてはどうか、などなど、まあ、いろんなアイデアはつきませんが、今後、創業支援の事業計画をされるときに、そういうアイデアも提案していただきながら、ぜひ、まあ、事業計画をしっかり立てて行われることですので、まあ、失敗ということでは、なかなかない ところだと私も思ってますし、それを、まあ、今後、壱岐市としては、創業支援の、支援をすると同時に、まあ、壱岐のケーブルテレビを使ったりとかして、宣伝をしてあげて、その起業したお店が今後長く続くように、またそのバックアップもしっかりしていただけることを、ぜひ、約束していただきたいなと思っております。市長に、まあ、おかれましては、この、まあ、創業支援が今後その町、仕事と人と町と、それにつながっていくところの、まあ、私のイメージを話したところですが、市長におかれまして、また私と同じような、なんか思いがあられましたら、ぜひお聞きしたいところですけど、市長なりのイメージがございましたら。
はい、白川市長。
赤木議員が言われますようにですね、働く場所、そして、などについてですね、私は今まで、人口減少対策についてですね、特効薬はないんだといつも言ってまいりました。でそれはあそこで一人、ここで一人、そういったふうに働く場所を増やしてですね、それがトータルとして人口減少対策になるんだということを申し上げてきました。でまさに、企業一、これも多くの、方が決まあの雇用されますから魅力的です。しかし、それでも赤木が言われるように、1人2人のですね、あるいはもう自分だけでもいいわけですけど、創業者などなどが働く場所を作っていけばですね、結局それが昨年26年度もですね、7件あるわけですから、すでに少なくとも7人は雇用の場を確保しておるわけですもんね。ですから一挙に、例えば10人とかいうことでいろいろするよりもというか、まあ、それでは十分7人の雇用が発生するわけです。でも言いますように、 企業融資も大事でございますから、そこにもですね、力を入れていく。私は、雇用の場はですね、あれがいいんだ、これがいいんだじゃなくて、もうあらゆる、目配りをしてですね、選択肢をですね、もう一つでも多く、拾っていくという方向で進みたいと思っております。赤木議員におかれましてはですね、実際、商業者とか経営者でございますからですね、その辺のノウハウをぜひですね、市民の皆様方に、教えていただいて、一人でも多くの創業をご支援していただきたいと思っております。よろしくお願いします。
以上。
はい、赤木議員。
はい。私たちができることというところでは、私もそうですけども、ここにおられる皆さんでやれることは、まず創業支援という、行政としてのバックアップ、あとはお一人お一人がそのできたお店に必ず通っていただいて、ここにおるみんなでその新しくできたお店を支えていくことが、これは長く続く創業支援になるかなと思っておりますので、今後はやはりこう地元に根付く、地元の人が起業したお店を息のために小さくても、店舗を経営している方たちのために、一人一人が、力を、サポートしてあげることが大切かなと思っています。そして大型店舗もございますが、その大型店舗にない個性あるお店ができることによって、街ができていって、でそれが島民にもそうですけども、観光に来られた方たちも、あ、壱岐にはこういう素敵なお店があると、ぜひまた壱岐に来たいという思いにつながるように、そういう街づくりが、この創業支援によって、できることを祈りまして、私の一般質問に、させていただきます。以上です。